1節から次の章の24節までを読みます。主はレアが嫌われているのを見て彼女の胎を開かれたが、ラケルは不妊の女であった。レアは身ごもって男の子を産み、その子をルベンと名付けた。彼女は、主は私の悩みをご覧になった。今こそ夫は私を愛するでしょうと言ったからである。彼女は再び身ごもって男の子を産み、主は私が嫌われているのを聞いてこの子も私に授けてくださったと言って、その子をシメオンと名付けた。彼女はまた身ごもって男の子を産み、今度こそ夫は私に結びつくでしょう、私が彼に三人の子を産んだのだからと言って、それゆえその子の名はレビと呼ばれた。彼女はさらに身ごもって男の子を産み、今度は私は主を褒めたたえますと言った。それゆえ彼女はその子をユダと名付けた。その後彼女は子を産まなくなった。ラケルは自分がヤコブに子を産んでいないのを見た。ラケルは姉に嫉妬し、ヤコブに言った。私に子供をください。でなければ私は死にます。ヤコブはラケルに怒りを燃やして言った。私が神に代わるというのか。タイの実をお前に宿らせないのは神なのだ。彼女は言った。ここに私の女奴隷のビルハがいます。彼女の床に入り、彼女が私の膝に子を産むようにしてください。そうすれば彼女によって私は子を得られるでしょう。ラケルは彼に女奴隷ビルハを妻として与えたので、ヤコブは彼女の床に入った。ビルハは身ごもり、ヤコブに男の子を産んだ。そこでラケルは、神は私をかばってくださり、私の声を聞き入れて私に男の子を与えてくださったと言った。それゆえ彼女はその子をダンと名付けた。ラケルの女奴隷ビルハは再び身ごもってヤコブに2番目の男の子を産んだ。そこでラケルは、私は姉と死に物狂いの争いをしてついに勝ったと言って、その子をナフタリと名付けた。では自分が子を産まなくなったのを見て、彼女の女奴隷ジルパをヤコブに妻として与えた。レアの女奴隷ジルパはヤコブに男の子を産んだ。では幸運が来たと言って、その子をガドと名付けた。レアは女奴隷ジルパはヤコブに2番目の男の子を産んだ。ではなんと幸せなことでしょう。女たちは私を幸せ者と言うでしょう。と言って、その子をアシェルと名付けた。さて、麦の刈り入れる頃、ルベンは出て行って、ので、恋なすびを見つけた。そしてそれを母、レアのところに持ってきた。するとラケルは、レアに、どうかあなたの息子の恋なすびを少し私にください。と言った。レアはラケルに言った。あなたは私の夫を取ってもまだ足りないのですか。私の息子の恋なすびまで取り上げようとするのですか。ラケルは答えた。ではあなたの息子の恋なすびと引き換えに、今夜あの人にあなたと一緒に寝てもらいます。夕方になってヤコブは野から帰ってきた。レアは彼を出迎えて言った。あなたは私のところに来ることになっています。私は息子の恋なすびであなたをようやく手に入れたのですから。その夜、ヤコブはレアと寝た。神はレアの願いを聞き入れたので、彼女は身ごもってヤコブに5番目の男の子を産んだ。そこでレアは、私が女奴隷を夫に与えたので、神は私に報酬をくださった と言ってその子をイッサカルと名付けた。レアはまた身ごもってヤコブに6番目の男の子を産んだ。レアは言った。神は私に良い賜物をくださった。今度こそ夫は私を尊ぶでしょう。彼に6人の子を産んだのですから。そしてその子をゼブルンと名付けた。その後レアは女の子を産み、その子をディナと名付けた。彼はラケルに心を止められた。神は彼女の願いを聞き入れて、その胎を開かれた。彼女は身ごもって男の子を産み、神は私の汚名を取り去ってくださったと言った。彼女はその子をヨセフと名付けた。主が男の子をもう一人私に加えてくださるようにと言った。以上です。大変長いところでした。それでは今のところから、珍しいタイトルです。女の戦いというクエスチョンマークのついた形のタイトルでメッセージをいただきます。
ここ半年でしょうか、コロナ禍ということもあって、私はあまり日中外に車で出かけるということが少なくなっています。ところが今週は何度も車で出かけました。このところぼーっとしていることが多いせいか、ずいぶん油断がありまして、昨日も家に帰ってきてですね、なんとなく相手に負けたという気持ちで帰ってまいりました。そうしましたら妻がちょっといたずらっぽい顔をしながら、東京の方にお土産をいただいた東京バナナに騙されたんじゃないのと言うんです。もっと老舗の高級なお菓子もあるだろうに、最初から舐められていたんじゃないのと、もちろん冗談ですけれども、なるほどそんなこともあるかなと思っておりました。ちょっと皆さんはこの牧師一体何の話をしているのかと思われる方も少なくないかもしれません。漠然とした抽象的な話で申し訳ないんですが、私たちは何かにつけて負けるということに対して嫌な気持ちを持つものです。軽い会話のつもりで出かけて行ったんですが、そこには3人ぐらいの人が待ち構えていまして、何やら専門家まで登場しまして、終始相手のペースで会話が進んでいきます。しまったと思ってももう時すでに遅しです。大事な話し合いというのは準備の段階でもう勝ち負けが決まっているのかもしれません。今日の話は女の戦いです。ヤコブの妻となったレアとラケルの戦いの様がここに記されています。夫の愛情が欲しい姉のレア、そして子供が欲しい妹のラケル、この二人の戦いが記されています。この女の駆け引きというか戦いの様子というのは、出来事として読むには興味深く面白いわけですけれども、読む私たちの側からするとなんとなくこう不毛な劇を見せられているような、そんな思いにもなります。私は子供の頃から教会学校でこの話を聞くたびに、なんとなくですけれども、ラケルの方が主人公で、レアは物語に色を添える、登場人物のように 描かれていることがほとんどでしたので、なんとなく聖書はそういうふうに描いているんだろうなと、まあ長い間思い込んでいたわけです。一昨日たまたま娘に寝る前に聖書物語を読むんですけれども、その時もちょうどこの話でした。私が読み終わったところにはこういうふうに書かれていました。さてヤコブには二人の奥さんができたわけだけれども、もちろんラケルの方をことのほか愛した、まあ、ここで読み終わってなんとなく心がもやもやしたまま娘とお祈りをしまして眠りました。こういう書き方はどうなんだろう。まるで夫に愛されているラケルの生き方が神様の目に留まっていて、レアは神様からも相手にされていないではないか、まあ、そんなふうに思えるわけです。私は長い間学生と青年の担当の牧師をしてまいりました。けれどもそれももう10年以上前のことです。まあ、今51になりまして、今はどちらかというと若い人と関わるというよりはネクタイをしている人とですね、話す機会の方が圧倒的に増えてきました。若い人と関わっているときにいつも感じていた一つのことは、恋愛至上主義と言ったらいいでしょうか。恋愛していることが最も素晴らしいことなのであって、それがない生き方はまるで出がらしのような生き方なんだと感じている人が少なくありませんでした。まあ、特にクリスチャンの若い男性の青年たちというのは、まあ、モテない男たちが多かったわけです。恋愛経験が一番で、恋愛している間は人生がキラキラしているような気がするんだけれども、誰もそういう相手がいないとちょっと自分を卑下してみたり、そういう自分を持て余してしまうということがあるわけです。まあ、ですから一生懸命彼らをサポートしながら遊びに連れて行ってやったりとかですね、そんなことをよくしておりました。けれども聖書を読んでみると、本当にそうなのだろうかということを今日のこの箇所から考えてみてほしいと思うわけです。まあ、そんな話をこの悪民の礼拝で話しても仕方がないのかもしれません。恋愛なんてもう50年以上昔の話という方が多いのかもしれません。まあ、ただそうではあったとしても、この聖書の出来事は神様がどのように見ておられるかということをぜひ知ってほしいわけです。今日の31節にこう書かれています。主はレアが嫌われているのを見て彼女の胎を開かれたが、ラケルは不妊の女であった。こういう聖書の書き方もいろいろと考えさせられる書き方だと思いますが、まあ、まず丁寧に見てみたいと思うわけです。まずここでようやく主という言葉が登場してきます。29章はここまでずっと主という言葉が出てこないという話を先週いたしました。神不在の人生というのは人間の努力が強調される生き方になるわけですけれども、ここにまるで夫に相手にされない、しかも妹のラケルのようには美しくなかった、まあ、そういうレアのことが記されています。けれども主はそのレアを見ておられて子供が生まれるようにしてくださったというのです。しかもレアはこのあと32節から35節の中で4人の子供が与えられたことを書いています。書かれていますけれども、子供に名前をつけるときに主は主はと主を告白するものと変えられていることがわかります。いつこのレアが信仰を持ったのかということについては明確に書かれておりません。けれども子供が与えられたときにレアは これは主が私を顧みてくださったのだと信じて、そのことを自分から言い表すことができた人だったということが、ここからよくわかると思います。一方のラケルですけれども、ラケルは不妊の女であったと書かれています。ラケルは姉に子供が次々与えられるのを見ながら、どれほど苦しんだのだろうかと思うのですが、聖書の書き方は非常に淡々としたものです。ここで知る必要があるのは、私たちはそれこそ恋愛結婚が一番素晴らしいもので、一夫一婦という考え方が、当たり前の世界に生きております。だからそもそもこういう聖書の物語を読むときに少しこう違和感を覚えたりするわけです。あるいは昔は一夫多妻制で昔の男は良かったななどと、あまり考えないで思う方もあるのかもしれません。けれどもこれは今から4000年とかそれよりも昔の出来事です。医療も発達しておりませんでしたから、いつ命を落とすか分かりません。そういう中で神様から与えられた土地、そこに子孫が受け継いでいくことができるようにするためには、子供を設けるということはとても重要な意味を持っていました。日本の戦国時代のことを考えてみても、そういうことはすぐに分かると思います。土地を守って血を絶やさないために側室を持つということは、この世界の歴史の中で長い間大事にされてきた習慣です。ですからこの出来事が単に聖書も恋愛結婚が大事で、うつろぎな神様が気まぐれにレアとラケルに子供を与えたり与えなかったりしたということではないのだということは、まずご理解いただきたいと思うのです。その上でこの出来事が記されているのです。ラケルにしてみても、一方に子供が与えられて自分には子供が与えられないのはなぜだろうかと当然考えます。そしてそれを夫に話して夫婦喧嘩になったりもしたのでしょう。そんな中でラケルはラケルでどうすればいいのか考えて一つの決断をします。それが側室を与えようという判断をしたわけです。皆さんもご存知の通り、それはアブラハムとサラの時に子供が長い間与えられない中で、サラがそのことを提案して、その後大変なことになったということを、創世記を順番に読んできている私たちは知っているわけです。なぜそこに行き着くのかと思うわけですけれども、この時代に子供を得ようと思えばそれしか選択肢はありませんでした。そしてようやくラケルは女奴隷のビルハによって子供を設けることができました。アブラハムとサラから何も学ばなかったのかと思うわけですけれども、よく考えてみればレアもラケルもまだカナンの地に行ったことはないわけです。アブラハムとサラの出来事は耳にしていたと思いますけれども、あまりリアリティを感じなかったのかもしれません。それにしてもこうやってラケルとレアの結婚生活を見ていきますと、ここから読み取れるのは、結婚式の後で思い描く理想的な夫婦の姿とは随分かけ離れたものがここで繰り広げられているのだということです。この後に恋なすびの話が出てきますけれども、それにしてもそうです。恋なすびというのは、旧約聖書の72訳聖書の方ではマンドレークというふうに訳されました。これはどうもいわゆる当時の需要競争薬と考えられていたようです。女奴隷によって子供を得た、けれども姉もまた同じことをして子供を得る、 それで今度は精力剤だとか滋養強壮薬によって子供を儲けようというふうにラケルは考えたわけです。しかもまだ当時小さかったであろう子供が脳で見つけてきた恋なすびをめぐって大人たちの奪い合いになるわけですから、まあもうシュールすぎる描き方です。しかもこれでラケルの方に子供ができたのかというと、聖書はそうは描いていないわけです。その逆でレアの方に子供ができたというわけですから、もう目も当てられません。このように聖書は神の目に留まったレアと夫の目に留まったラケルの違いをこのように表現していくのです。ですからこうなると明らかに聖書は恋愛至上主義なのではないのだということがよく分かってきます。もちろん愛のある家庭生活がいいに決まっているわけですけれども、神は愛のない家庭にも目を留めてくださって、神の目にはレアが弱々しく映っているのではないのだということがここからよくわかるのです。実は昨日その前の日に子供に読んだ物語の結論があまりにも気に入らなくて、もう一度その本を手に取って読んでみました。そしたら気がついたんです。私はその前の晩あまりに眠たかったからなのか、本を最後まで読まないで途中でやめてしまっていたということに気がついたんです。次のページをめくるともう一ページ話が書かれていました。その物語には続いてこういうふうに書かれていました。誰も私のことなんて愛してないんだわ、どうせ可愛くも美しくもない私なんて、レアはそう言った。でも神様はレアのことをそんなふうに思ってはおられなかった。誰からも愛されない、誰からも必要とされないように見えるレアを逆に神様は特別に愛された。そして誰にもできない特別な仕事をさせようと思われた。いつの日か神様がこの世界を救い出す特別な計画をレアの家族を通して成し遂げようとお考えになった、まあ、そういうふうに書かれていました。物語はまだ続いていたわけです。ただ私がうっかりページをめくらなかっただけのことだったのです。そうです、神のご計画はレアを通してダビデの子孫を起こし、そして主イエスを誕生させたのでした。それはラケルではなくてレアの子供であるユダを通して主はなさったのです。早速昨日の夜もう一度この物語を娘に読み直しました、まあ、そしてモヤモヤから解放されてぐっすり眠ることができました。もちろん主はラケルにも目を留めてくださいます。今日の最後の部分である22節以降でラケルからヨセフが生まれたということが書かれています。そしてラケルがここで主が男の子をもう一人私に加えてくださるようにと言って主の御名を告白するようになったことも記されています。そしてこの創世記はこのヤコブの物語の後ヨセフの物語へと受け継がれていくのです。ただそうすると私たちは当然のようにこのヨセフがラケルから生まれたヨセフがアブラハム、イサク、ヤコブの祝福を受け継いだのだと考えてしまうわけですけれども、聖書はそうではなくてレアの子であるユダなのだということがその後ずっと読んでいくと少しずつ明らかになっていくのです。聖書の書き方はいつもそうです。女奴隷や恋なすびによって神の計画が実行されていくのではなくて、人間の努力の遠く及ばないところで神の計画がなされていくのだということを物語っているのです。 アブラハム、イサク、ヤコブに与えられた子孫繁栄の約束にしてみてもそうです。ヤコブはその約束が与えられて、絵に描いたような幸せの家庭を築き上げ、子宝に恵まれて幸せに暮らしましたというふうにはならないわけです。まさにこの子孫繁栄の祝福は、女たちの戦いの産物として与えられたのでした。しかも、レアもラケルも苦しみ続けたのです。神の約束というのは、神の祝福というのは、私たちが思い描いて期待をする理想が形になることではありません。悩みや苦しみの中で戦いながら、もがき苦しむ中で、神の祝福は培われていくのです。私たちは自分にとって不都合なことが起こると、すぐに神様どうしてですかと訴えたくなるのです。けれども、聖書の答えは、聖書をよく見てみなさいということです。みんな、そのような苦しみの果てに、これがまるで神の祝福だとは感じないような仕方で、神の御業は起こるのだということを語り続けているのです。事実、神の子孫繁栄の約束はこうして、12人の子供をヤコブは得るようになるのです。聖書には勝ち組なんというものはないのです。勝てば官軍、負ければ族軍などというような理解もありません。戦いに勝利するのは十字架の上でなのです。はたから見たら完全な敗北としか見えないような中に神の祝福はあるのです。私たちが生きていく中でさまざまな戦いを経験します。必要な場合は戦ったらいいのだと思うのです。けれども負けてもいいのです。負けてしまうと生活の中に不満ができるかもしれません。泣きたくなることばかり起こるかもしれません。けれども、神はそれを見ておられるのです。そして、敗北にしか見えないような中にあっても、神の御業は粛々と進められていくのです。お祈りをいたします。勝利者であられる私たちの神主よ、あなたの十字架の勝利は多くの人々から見て戦いに負けた者の姿でした。けれどもそれが神の御心であったことを私たちは知っています。主よ、あなたはあえてレアに目を留めてくださって、夫に愛されることのない悲しみの妻から神の祝福の御業を成してくださいました。これがあなたのご計画です。主よ、私たちは私たちの思い描く幸せな生活というのがあります。すべてのことがうまくいって思い通りに進んでいくことが神の祝福であるかのように思い違いをしてしまいます。主よ、どうかあなたの御業をしっかりと受け止める眼差しを私たちに与えてください。たとえそれが悲惨な歩みに見えたとしても、苦難や嘆きしかないように見えたとしても、
なたはそこに目を留めておられる方です。どうかそのことに気づかせてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。